位弟兄姊妹大家平安。
兄弟姉妹の皆さんおはようございます。
感謝上帝的恩典。
神様の恵みに感謝いたします。
我们已经进到这个降临节第一周了。
もうアドベントの第一週を迎えることになりました。
所以意思是说，我们正在预备我们的心，要迎接耶稣基督的圣诞节。
これは何を意味しているかというと、イエスキリストのクリスマス、降誕を待ち望む時期に入ったということであります。
我觉得今天也非常刚好，今天是粤语诗班献诗。
また、今日ですけれども、広東語で、賛美がありました。
所以听他们讲广东话，我就会想到香港最近的这个火灾。
その広東語での賛美を聞くと、その香港で起こったこの悲劇について思い巡らすわけです。
所以我们也为这些遇到灾难的人祷告，求主安慰他们。
この災いに巻き込まれた人々のためにお祈りしていきたいと思います。
我觉得这个也是告诉我们耶稣基督降生的重要。
で、実はこれこそがイエスキリストのご降誕の大切さについて語り継げているものだと思います。
不要等到这个问题来了才想到耶稣基督很重要。
但是问题が起きてからイエスキリストの大切さに気づくのではないんです。
现在就好好的传福音。
今この時を生かして福音を伝えていきましょう。
把耶稣基督介绍给那些有需要的人。
イエスキリストを必要としている人たちに対して福音を告げ知らせていきましょう。
所以每一次每一年我都为我们的平安夜的聚会来祷告的。
ですので毎回毎年ですね、クリスマスイブのこのキャンドルサービスのためにお祈りしてきています。
很好的传福音的机会。
これは福音伝道に素晴らしい機会だと思います。
我们每一年大概400多人会来参加的。
私たちのこの集会に毎年およそ400人ほどが足を運ぶと言われ。
里面有很多还没有信主的人，
多くがまだイエスキリストを救い主として受け入れていない人たちです。
所以我觉得今年我们也是好好的这个传福音。
ですので今年はぜひ福音伝道に励みましょう。
带领那些还没有信主的人来到神的面前。
まだ信じていない人たちを神様の御前に連れてきたいと思います。
アメン。
アメン。
好。谢主，
主に感謝します。
啊，今天我们讲拿撒勒人耶稣。
本日はナザレ人イエスをテーマとしています。
我很喜欢讲这个主题的。
実はこのテーマについて語るのが好きです。
小地方出一个大人物。
すなわち小さな場所だけれども、そこから大いなる人物が登場する。
我很喜欢介绍我自己是乡下来的。
私はよく他の人たちに対して田舎者だと紹介することがあります。
你不要只听到乡下来的。
ですので、この田舎者と聞いて、首をかしげないでください。
我其实要告诉你，我是一个大人物。
私は皆さんにお伝えしたいのは実は。私は田舎者出身かもしれないけど、大いなる人物であると。
你知道这个就是圣经的写作的一个手法。
実はこれこそが聖書を書かれた一つの表現手法であります。
你知道常常我们梦想我们就出生在一个大户人家。
私たちはよくこう夢見るわけですね。とても、尊い貴族の間柄に生まれると。
就算我们不是出生在大户人家，你也会一生就尽力的、用力的往大城市去。
なぜ大金持ちの間柄に生まれていなかったとしても、より大いなるその富が集まるような場所に住んでみたいと思うわけです。
我们也会尽我们所有的力量来结交这些大人物。
そしてまた私たちも力を尽くしてこのような大いなる人物たちと交わりを深めたいと願います。
因为我们觉得这个会使我们得好处。
なぜならこれを通して私たちに利益があるからだと考えるからです。
你发那圣经的想法其实不太一样。
しかし聖書における考え方とこれとは一味違います。
我们认为我们一生最重要的就是耶稣基督。
私たちの生涯を通して最も大切なのがイエスキリストであります。
但我们发现他是来自一个小地方。
実はイエスキリストはこんな田舎小さな場所から出身だということにお気づきでしょうか。
不止来自一个小地方，是一个被鄙视的小地方。
小さな場所だけではありません。見下されてきた場所です。
你知道犹太人啊，耶路撒冷。
まあ、ユダヤ人はこれエルサレムとよくつながりがありますね。
他们就看不起加利利来的。
実はユダヤ人、特にエルサレム出身の人たちというのは、北にあるガリラヤ地方の人たちを見下してきました。
耶稣每次过节就从加利利来。
そして毎年節目を迎えるたびにイエス様がガリラヤ地方からやってくるわけです。
到了耶路撒冷，他们说啊，加利利来的。
だからエルサレムの人たちはこういうわけです。ああ、ガリラヤ地方から来た人だと。
我不知道，如果你被这样看不起，你会怎么想？
もしあなたがこのように見下されてきたのだとしたらどうお考えになりますか？
但是我告诉你啊，这些加利利来的还看不起拿撒勒来的。
で実はですね、このガリラヤ地方の中でも特にナザレ地方の人たちのことが見下されてきたわけです。
你被看不起，你也是照样看不起别人。
すなわちガリラヤ地方の人たちは見下されてきたけれども、自分たちもナザレ人の人たちを見下してきたわけです。
所以我一直觉得耶稣称为拿撒勒人其实是很奇妙的。
ですのでイエスがナザレ人だというふうに称されることにとてもくすしさを感じるわけであります。
在讲耶稣是被 看不起里面的看不起。
すなわちイエス・キリストこそが見下されている人たちの中でもさらに見下される人たちということがわかります。
我觉得今天如果我们是这样被看不起的话，我觉得我们人生大概没有盼望了吧。
もし私たちがこれほどまでにも下げ詰まれてきたのだとしたら、人生に希望を見出すことが難しくなるのではないでしょうか。
但是神用这个被看不起的人来成为全世界的祝福。
しかし神様はこの見下されてこの人イエス・キリストを用いて全世界を救われようとするわけです。
所以不要看不起那些小地方来的。
ですので小さな場所から出身の人たちのことを見下してはいけないというわけがあります。
神可能使他们成为我们的祝福。
なぜならその人を通してイエス神様が救いを成し遂げるかもしれないからです。
我很喜欢研究使徒行传。
私はよく使徒の働きに目を留めることがあります。
其实我刚来这个教会的时候，我其实把使徒行传讲了一遍。
私はこの教会に就任着任した時から、実は使徒の働きを一周ですね、研究したことがあります。
你可以查一下我们教会的这个 YouTube 这个查经祷告会。成人主日学的可以找到那些分享的。
教会におけるその YouTube 上でこうチャンネル上で登録されている聖人日曜学校だったり、あるいはバイブルスタディについて目を留めてみてください。
保罗第一次的这个宣教旅行。
そのパウロが第一回目に行った宣教旅行ですけれども。
你知道他去了哪里？
彼はどこに足を運んだんでしょう？
圣经说他去了比西底的安提亚。
そして彼ですけれども。ビシディア地方におけるアンティオケに足を運んだと言われています。
我听过一个牧师讲这一篇道。
実は、ある牧師先生がこれをテーマにメッセージをしたのを覚えています。
从安提亚到安提亚。
すなわちアンティオケからアンティオケ、もう一つのアンティオケですね。
シリアのアンティア到ビシディのアンティア。
すなわちこの彼が出身使わされたそのアンティオケからそれビシディア地方におけるアンティオケへと足を運んだわけであります。
如果你研究比西底的安提亚。
もしビシディア地方におけるアンティオケについてですけれども。
那个也是一个不毛之地呀。
実はそこですけれども毛も生えないような土地でありました。
所以有一些人在研究为什么保罗第一次的宣教旅程要去到那个不毛之地。
ですので聖書を研究する人たちはこう思うわけです。なぜ最初の宣教旅行でそのような田舎のような場所に足を運んだのかと。
其实我们也不明白呀。
しかし確かに私たちの頭の中でも理解できないかもしれません。
我们就知道说保罗在那一次的旅行其实就遇到了路斯德的提摩太。
そしてそこでパウロがその、ルストである、そのテモテと、出くわしたと言われています。
後来ティモテ成為他很重要的助手。
そして後にテモテがパウロのとても大切な助手になったと言われています。
後来我聽一個牧師講這一篇道。
そしてその先生がこの、メッセージを語ったのを私は聞いて。
他说后来第一世纪第二世纪的很多重要教会的领袖其实都来自那一代。
実は後に第1世紀第2世紀における多くの教会の大切なリーダーたちがその地方出身だということが分かったんです。
比西底的安提亚那一代后来出了很多很重要的教会领袖。
すなわちその地域におけるアンティオケその 地方から多くの教会のリーダー教会のリーダーたちが起こされたということです。
我觉得其实有时候我们的眼光不能够只是定睛在人数在奉献，我们不能只看这些。
ですので私たちは何に目を留めるかというと教会の人数であったりより献金額だけに目を留めてはいけないということです。
要说我们要想我们的教会将来会出现什么重要的领袖吗？
私たちはよく考えなければいけないのはこの教会からどのような大切な人物が登場するかということです。
这个就是上帝的计划、上帝的恩典、上帝的怜悯。
これこそ神様のご計画であったり、そしてまた恵みであり、また憐れみであります。
如果我们的教会将来很多很多的人、很多很多的奉献、但没有什么重要的领袖。
もしこの教会がさらに発展して人数は増えた、献金額は増えた、だけれども大切な人物がそこから出現しないのだとしたら。
我觉得这个也是一个亏欠啊。
これはとても残念なことだと私は思います。
所以小地方出现大人物。
ですので小さな場所から大いなる人物が登場する。
重点根本不是小地方。
すなわちそこに大切なのはその人が田舎出身かどうかではありません。
重点是大人物。
大切なのはその人が大いなる人物であるということであります。
能够带来神的恩典跟赐福。
その人を通して神の恵み、神の祝福が人々に及ぶわけです。
所以这一段的经文，第一个我要跟大家分享。
ですので今回の聖書箇所ですけれども、まず最初に皆さんと分かち合いたいのは、
拿撒勒耶稣表达神的主权与命令的重要性。
ナザレのイエスは神の主権と命令の現れである。
其实啊，我这一段经文的安排是有一个想 有一个计划的。
実はこの聖書箇所をこれについてメッセージを語ることを準備する上で少し計画を立てました。
ナサレ人イエス是将耶稣的这个介绍出来。
このナザレのイエスですけれども、そのイエスの出身について紹介しているわけです。
那我先讲了这一篇13节开始。
ですので、その13節から語りたいと思います。
下个礼拜这个第一节开始。
そして来週ですけれども、この章の一節からまた話を戻したいと思います。
刚好都是我讲的。
そしてこの2回とも私が語ることになってますので、
所以我其实 蛮能够完整的把我要传达的能够表达出来。
ですので、一番皆さんに伝えたいことをこの2回で皆さんにお届けしたいと思うんです。
第13節说他们去后有主的使者向约瑟梦中显现说起来带着小孩子同他母亲逃往埃及在那里等我吩咐你因为希律必寻找小孩子要除灭他。
13節です。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。
这个主耶稣出生在哪里？
イエス様はどこ出身でしょうか？
不知道。伯利恒。对了，
ベツレヘムですね。
我很怕你们说耶路撒冷。
これエルサレムということをちょっと私は恐れていました。
他出生在伯利恒。
ベツレヘムお生まれです。
那这个博士来找这个耶稣要敬拜他。
その博士が来て、その幼子であるイエスをこう拝もうとするわけですね。
然后希律说啊，我也要去敬拜他。
そしてヘロデもそういうわけです。私も行って拝むからと。
其实是要去杀他。
実はヘロデはイエスを殺そうとしていたわけです。
你想听？第一到十二节就下礼拜还要再来。
ですので、その一節から十二節についてはもう来週ぜひまた足を運んでください。
那现在博士后来就走了，没有回去跟希律报告。
そして博士ですけれども、イエスを拝んだ後にヘロデの元へとは帰らずに他の場所に行ってしまったんです。
他们走了以后，主的使者向约瑟在梦中显现。
そしてそれが起こった後に主の御使いがヨセフに現れていったわけですね。
他说带着起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及。
立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。
イスラエル遇到问题常常跑埃及啊。
よくそのイスラエル人がピンチに出くわした時にはよくエジプトへと逃げますね。
很习惯的就是去了埃及。
ある種彼らの習慣なのかもしれません。
那现在的问题在这里。
で、一つの問題はここです。
如果你遇到了问题，你逃到一个你认为安全的地方。
あなたは問題に出くわした時に安全だと思う場所へと行くのであれば。
请问安全吗？
そこは本当に安全なんでしょうか？
你认为安全的地方一定安全吗？
本当に皆さんが思う安全な場所は安全なんでしょうか？
有时候我觉得中国人比较有智慧。
実はその家人はとても知恵があるので。
最安全、最危险的地方是最安全的
地方。よくこう言いますよね、ことわざで。とても一番危険な場所こそが最も安全な場所だと。
但是其实也没有保证啊。
で、まあ本当にそれが本当かどうかは分かりませんが。
最危险的地方还是最危险的地方。
本当に一番危険なところは。実際は危険なのが場所かもしれません。
最安全的地方不一定是最安全的地方。
そして最も安全だと思う場所が実は安全かどうかわからない。
所以到底什么才是安全？
じゃあどこが安全なんでしょう？
你明白吗？
皆さんわかりますか？
就是上帝的带领才是最安全。
神様の導きこそが最も安全なんです。
所以主的使者说在那里等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭他。
そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。
所以 你认为危险是因为希律王是吗？
皆さんが思うその危険かどうかというのはヘロデ王がいるからですよね。
但是怎么样能够躲避希律的杀害？
ではどのようにしてヘロデ王のこの危害から逃れることができるでしょう？
这个经文讲的是你要看神。
ここで一番伝えたいことっていうのは神様に目を向けなさいということです。
神说不要动，你就留在伯利恒。
もし神様がここから動くなというのであればベツレヘムにとどまるべきです。
神说去埃及，你就去埃及。
神様がエジプトに行きなさいというのであればエジプトに行くべきです。
这个才是真正的安全。
これこそが本当の意味で安全です。
因为你把你的生命完全的交在神的手里。
なぜならあなたは自分の命を神の恵みのもとに預けているからです。
所以对我们来讲，真正的安全是你明白上帝的带领。
ですので、私たちにとって最も大切なことというのは神の導きを知っているかどうかです。
是我们一直看着神。
私たちが神様に目をとどめるんです。
而不是看希律。
ヘロデ王に目をとどめるのではありません。
所以十四節、約瑟就起来夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。
十四節、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ。
我觉得马太是有非常非常详细的说明。
実はマタイですけれども、この箇所についてとても詳細な説明を加えています。
他说约瑟就起来。
そこでヨセフは立ってと言います。
夜间。
夜ですね。
他们说啊，睡一晚，睡饱了再说吧。
すなわちこう一泊してから、その逃げようということではありません。
上帝一说起来。
神様が立てと言ったときに、
他马上就走。
そこでヨセフは立ったわけです。
我常常认为这个就是我们跟神的关系。
これこそが私たちと神様のあるべき関係性だと思います。
如果你会拖延，表示你跟神的关系没有那么好。
もしそこにはその計画における遅延があるのだとしたら、あなたと神様の関係は素晴らしいものではないかもしれません。
你没有那么相信上帝的带领，绝对是正确的。
実は神様の導きが本当に正しいかどうか確信を持っていないんです。
我们还是保留我们自己的判断。
私たちのこの頭のこの判断に従おうとする部分があります。我们觉得我们还可以再等一下子。もうしばらく時間を置いてみようと思うわけです。但
你有没有发现圣经的说法都是他立刻的就顺服。
しかし皆さんお気づきですか？聖書箇所ではそこで、すなわちすぐに直ちにという意味があります。
甚至在夜晚就走。
すなわちその夜のうちにヨセフは連れて逃げたとあります。
我相信我们当中大概没有几个人能够做到这一步。
本当にこの、たくさんの人が集まっていますけれども、誰がこのヨセフのように従えるんでしょうか？
最初去回去。
神様が帰りなさいと言ったときに、
手機拿起来马上订最快的机飞机走。
このスマホの上でこう一番早くそのたどり着くことができる航空便を予約する人がどれほどいるんでしょう。
会吗？
皆さん実際にそういうふうに動きますか？
你看那飞机，哇，二十万。
それこう飛行機のチケットを見て、ああ20万もかかるんだと。
明天吧。
ああ明日にしようかなと。
明天有四万的。
もしかしたらもうちょっと安い航空券出てくるかもしれない。
下个月吧。
ああじゃあもう来月まで待ってみよう。
下个月有两万的。
そして毎月になったら来月になったらもしかしたらその価格はもっと下がっているかもしれない。
我们很多自己的想法。
私たちの中に頭の中にはたくさんの考えがあります。
但耶稣是起来。夜间就带着小孩子和他母亲往埃及去。
しかし聖書で書いているのはそこでヨセフは立って夜のうちに逃げたということです。
其实我在读这段经文也有一个问号。
実は私はこの聖書箇所を読んでいた時にもう一つの疑問に直面しました。
約瑟就起来夜间带着玛利亚和他的儿子就去了。
夜のうちに幼子とその母を連れて逃れた。
我觉得正常应该是这样吧。
本来であればこういうふうに書かれるべきなんじゃないでしょうか。
如果我什么都讲我的孩子我的孩子。
よくその私の子供と言いますが。
我觉得我太太要跟我吵架耶。
その実はそういうふうにずっと私の子供というのであればそのお母さんが怒ってしまうかもしれない。
在你心中孩子最重要。
そのあなたの心の中ではやっぱり子供が一番なのねと。
我不重要。
私は大切じゃないのねと。
太太要吵架的。
よくその妻と夫がその問題について喧嘩するかもしれません。
为什么这里说带着小孩子和他母亲就往埃及去。
なぜここで立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさいと書いたのでしょう。
因为马太要告诉你这一段经文的焦点是谁呀、啊？
ここでマタイが一番着目したいのは皆さんが着目すべきは誰でしょうか。
这一段经文的焦点是主耶稣嘛？
ここで当てるべきフォーカスというのがイエスキリストにあります。
所以他当然说带着小孩子和他母亲往埃及去。
だからこそその幼子とその母を連れて逃げなさいというふうに書いてあるんです。
这一段的经文你就很清楚的就看到马太在告诉你主有至高的权柄。
すなわちここにはその主の至高なるその主権について表されています。
他可以透过很多的方法向你彰显他的旨意。
ここでその神様がご自身のご計画をあらわにしているんです。
他说往埃及去。
エジプトへ行きなさいと。
上帝至高的权柄发出命令。
神様はその主権によって命令を発せられています。
所以马太是告诉我们说，如果神向我们发出命令，我们就要完全的顺服。
ですので、マタイがここで伝えていることとしては、神様が命じた命令なのであれば従わなければいけない。
因为这个是最安全的。
なぜならこの計画こそが最も安全な計画だからです。
这个是把自己交托在主的保护里面。
私たちは自分自身を神のその守りの中に身を置くべきです。
而主 从来不会出现差错。
そして主の計画に一寸たりとの乱れもありません。
你把自己交在一个人的手里。
私たちは自分自身他の人の、その中に身を置くのであれば。
这个人不能够给你百分之一百的保证。
その人があなたに完全なるその安全確信を与えることはできません。
但主可以有百分之一百。
しかし主にこそ初めて 100% の安全が実現するわけであります。
我记得我去2002年我去了印度尼西亚。
私は2002年にインドネシアへ向かいました。
那时候我的老师说啊，你要不要来帮我忙？
当時その私の先生がその私のところに来て手伝ってくれと言ったからです。
老师，请你帮忙，帮不帮忙？
もう先生があなたに手伝ってくださいと言った時にあなたは手伝いますか？
帮不帮？
手伝いますか？
就当然就帮了嘛。
もう手伝いますよね、行きますよね。
他说你去四年就好了。
そして当時彼はこう言ったわけです。あ、来てこう四年間いてくれと。
四年可以忍。可以的。
まあ4年ならまだ我慢できるかなと。
一住14年。
そして行ってみると14年間そこに住んだわけです。
少一個一。
あそこにその1を足すのを忘れてしまったのかもしれません。
他的一还好不是在后面。
その1がその4の後につくならもっと大変なことになったかもしれません。
本来说4年、结果变成14年。
4年が14年へと増えました。
差一点变成41年。
あとちょっとで41年になるところでしたね。
主的权柄在我们的身上。
主のその権力、主権というのが私たちにも及びます。
我们有一个很重要的功课就是学习完全的顺服。
私たちが学ばなければいけない、とても大切なこと、それはその主権に服してきちんと従うということです。
第二个，我想跟大家分享，拿撒勒耶稣显明神的救恩与人的罪。
2つ目に皆さんと分かち合いたいのはナザレのイエスは人の罪と神の救いの現れである。
有一些人呢，蛮喜欢把这一段的经文呢。用摩西跟主耶稣来做一个比较。
実はこの聖書箇所を通してモーセとイエスの比較を行う聖書の研究家がいます。
也是在 小孩子的时候就被杀嘛，就差点被杀嘛。
そのモーセも同じですよね。幼子であった時にあと少しでエジプトの人たちに危害が及ぶところでした。
也有点道理啦。
確かにそこには似通ったところがあるかもしれません。
但我还是觉得主耶稣的那个地位还是远远的超越摩西。
しかしここで申し上げておきたいのはイエス様のその地位というのがモーセとは比較にならないということです。
十六節说西律见自己被博士愚弄就大大发怒差人将伯利恒城里并四境所有的男孩照着他向博士仔细查问的时候凡两岁以里的都杀尽了。
十六節です。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。
这个西律骗博士。
そのヘロデ王はその博士たちを欺きました。
找到主耶稣的时候来告诉我。
そのイエス様を見つけたら私に伝えてくれと。
我好去拜他。
私も行って拝むからと。
这个哪里是去拜他？
本当に拝むわけないですよね。
要去做什么？
そこに行って何をするんでしょうか？
把他杀了。
イエス様を殺そうとしたわけです。
所以有时候呢，我们在教会里面，其实我也很小心啊。
実は私もこの教会において気をつけなければいけないなと思う時があります。
林牧师，你是全世界最好的牧师。
あ、林先生、あなたが世界で一番素晴らしい牧師ですと。
哇，这句话听了我也很害怕。
これを聞いてとても怖くなるわけです。
你有什么目的呀？
あなたにはどんな目的があってそんなこと言ったんでしょう？
好去拜他。
あなたのこと拝みに行きたいと。
就是好去杀他。
そこに行って危害を加えたいというわけです。
你知道人不怀好意，常常都是用好话来掩藏他的不怀好意。
その自分がその実は悪巧みをしているときに、実はそれを良い言葉で覆い隠そうとするときがあります。
後来上帝的使者也是指引博士不要回去。
ですのでそこで主の御使いが博士たちにも現れて、元の道をたどって帰ってはいけないと言ったわけです。
所以他们走其他的路就走了。
ですので他の道をたどってヘロデ王の元へとは戻らなかった。
西律以为他成功了。
そしてヘロデオはその博士たちを使わしたことで自分の計画が成功すると思った。
这些博士一定会回来告诉我。
博士たちはきっと私のところに帰って知らせてくれるはず。
结果上帝保守。
しかしそこにも主の守りがありました。
可能等了很久，发现博士早就走了。
実はその何日間も待って、あれ博士たちが戻ってこないなということに気づいたんだと思います。
大大发怒。
そこで欺かれたことを分かると激しく怒った。
你知道人达不到他的目的就生气。
人間は自分の目 目的が達成されないと怒りを感じます。
不管你的動機好還是不好，
その動機がの良し悪しにして
你就用生氣來表達你的情
緒，自分の怒りを通してその感情をあらわにしようとします。
如果一個真正安定在主裡面的人他不會生氣，
もし本当の意味で主のその主権の下で奉仕をする人なのであれば怒りをあらわにしないはずです。
因為我們知道神有他的計劃，
なぜなら神様にはそのご計画があるから、
神有他的旨意，
神様には御心があるから、
神不会欺骗我们，
神様は私たちを欺くことはしません。
神会把最好的赏赐给我们，
神様は私たちに最も良いものをお与えになってくれる。
所以不要大大发怒，
ですので、激しく憤ってはいけません。
大大发怒在圣经都是负面的，
激しく怒ったと聖書に書かれているときには基本そこはマイナスな要素として書かれています。
我们要学习仰望主，
私たちは逆に主を仰ぎ見なければいけないです。
不要一直看自己，我的计划没有成就，我就在生气。
自分の内側を見て、自分の計画が成就しなかったということで、怒ってはいけません。
結果、因为他知道在伯利恒嘛。
なぜその、ベツレヘムにいることは知っていたわけです。
所以他就差人去把伯利恒两岁以内的男孩全部都杀。
ですので、ヘロデ王はその兵士たちを使わしてベツレヘムにおける2歳以下の男の子をすべて殺したとあります。
主耶稣来救人。
そしてイエス様はそこで逃れられたわけです。しかし人はそのイエス様は人を救いに来たのに、人はイエス様を殺しに来たんです。
出生人就想杀他，
そのイエス様がそのお生まれになった時から殺そうとしていたわけです。
到了他出来传道，人还是想杀他。
そしてイエス様が出てきてその伝道しようとした時に、そこにも危害が及ぼうとしたわけです。
人终于就是把他钉死在十字架上。
そして最後の最後に人々はやっとイエスキリストを十字架の上につけました。
所以你有没有发现到其实常常圣经里面把神的救恩跟人的罪是做对比的。
ですので、実は聖書をこう一貫して通して書かれていることというのは、それは神様の救いとその人の罪、これが対照的であることが書かれています。
人的罪使得神要审判人。
人の罪によって神様は人を救おうとします。
但神因为有慈爱有怜悯。
人の罪によって神様の裁きが及ぶんだけれども、しかし神様はご慈愛に満ちたお方なので、
就愿意拯救人，
神様は人を救おうとします。
但人里面的罪要把那个来拯救我们的主再一次的杀死。
ですけれども人のその罪によって救いに来てくださった御子のイエス・キリストをも私たちは殺そうとします。
你就发现到人的罪使人离开神。
ですので人の罪ですけれども、それは人を神様から遠ざけてしまいます。
而神的爱要把这些离开神的人再找回来。
そして神の愛によってその神から離れてしまったその人、罪人を探し求めるわけです。
而人是用把他杀死来回应神的爱，
そしてその愛に対する応答として人は神様を殺そうとします。
所以你就注意到圣经的教导里面常常在告诉我你到底要怎么回应神。
ですので聖書のこの教えというのが私たち一つの問いを投げかけているんです。どのように私たちは応答するかということです。
如果今天我把耶稣基督分享给你，
今日私があなたにイエス・キリストを伝えたのだとしたら、
如果我把上帝的旨意向你分享，
もし私が神の御心を皆さんと分かち合うのだとしたら、
我们到底要怎么回应？
私たちはどう応答するのでしょう？
你用拒绝回应神吗？
私たちは神様を拒絶するのでしょうか？
还是你用顺服回应神？
それとも神に従うのでしょうか？
你用自以为是理所当然回应神吗？
私たちが自分自身を拝めて、その拝んで当然だという態度で神様と接するのか、
你用谦卑以为不配来回应神、
それともへりくだって私はその恵みにふさわしくないものだとして応答するのか。
十七節说，这就应了先知耶利米的话，说在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉结哭他儿女。不肯受安慰，因为他们都不在了。
17節18節です。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。
马太用了很多这个旧约圣经的话。
実はマタイは旧約聖書における預言をここで多く引用しています。
其实这里讲应了先知耶利米的话，
その時預言者エレミアを通して語られたことが成就したとあります。
其实如果我们看马太福音呢，
マタイの福音書を読むのであれば，
其实四福音里面都有很多这方面的教导。
実はその4つのその福音書を通して全てこれは共通しているんですけれども、
讲到很多应验 这个旧约的话。
よくその旧約の誰々の預言者を通して語られた言葉が成就したとあります。
我们也知道旧约里面有非常多弥赛亚预言。
確かに旧約聖書においては多くのメシアに関する預言があります。
但有时候我们其实不太明白这个是什么意思。
しかし多くの場合旧約に目を留めるだけではそれを理解できないわけです。
其实圣经讲到这个不是说哦。这个应验了旧约的一个预言。
実はその聖書でこういうふうに書かれているというのは、旧約における一つの予言が成就したということだけではありません。
这个没有什么大不了。
これは大きな大したことではないかもしれません。
但我常常觉得圣经的作者在告诉我们一件事情。
しかし聖書の作者は私たちに一つのことについて語りかけているんです。
圣经有神的带领。
聖書は神様の導きのもとに書かれているんです。
你明白吗？
皆さんよくお気づきですか？
新約的作者用旧約的話。
新約聖書の作者が旧約聖書の作者の語った言葉を使う。
因为他们从旧约看到现在的这个带领。
なぜならその旧約聖書をもう一度見たときに今のこの導きが明らかに見えてくるからです。
现在的我们。
今の私たちが。
有没有从新约旧约看到上帝在我们生命中的带领？
過去に書かれた新約と旧約聖書のその聖書の言葉を見て今の私たちに語りかけている内容を見出すことはできますか？
神的道出现在圣经里面。
神の言葉が聖書の中に書かれている。
神的道是活的。
そして神のその言葉というのは生ける言葉であります。
它可以指引我们前面的道路。
その言葉こそが私たちの未来をも指し示す言葉であります。
所以有一天你可以说啊，就应验了以赛亚书的某一句话。
ですのでその私たちもこう言えるわけですね。そのこれがそのイザヤの預言者イザヤの言葉が成就したのだ。
可能你也可以说应验了哥林多前书的某一句话。
実は私たちも私たちのこの境遇こそが第一コリント人の手紙の何章何節の言葉が成就したのだと言えるかもしれません。
我们相信神的话会引导我们前面的道路吗？
私たちはこれ書かれている神の言葉が私たちの将来をも指し示すことを信じますか？
所以马太说耶利米讲过一句话。
ですのでマタイはこう言っているんです。エレミアはこう語っていたと。
在拉玛听见嚎啕大哭的声音。
ラマで声が聞こえるむせび泣きと嘆きが。
耶利米为什么讲这一句话？
なぜエレミアは当時このようなお話をしたんでしょうか？
犹大王国了嘛。
それは当時はユダの王国が滅びたからです。
犹大这个犹大国被掳了嘛。
逆に言うとそのユダの王国がその捕囚の民として連れて行かれたわけです。
你的国家灭亡了。
あなたの国がもう滅亡したんです。
你的国民被掳了。
そしてあなたの国民たちがみんな捕囚の民として連れて行かれたんです。
怎么能不哭？
そこでなぜ泣かずにいられましょう？
然后他说拉结哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在。
ラケルが泣いているその子らのゆえに慰めを拒んでいる。
其实马太讲这句话是相当有水准的。
実はそのマタイがこのような引用の仕方をするというのはとても、その表現手法に長けた人だと思います。
因为拉结就是葬在伯利恒。
実はそのラケルですけれどもベツレヘムで生まれ育ったんです。
但这句话还有一个很重要的意思。
しかしここにはもう一つ大切なポイントがあります。
你被掳了。
あなたは捕囚の民として連れて行かれました。
神審判に。
それは神の裁きによるものです。
但70年後会归回。
しかしそこには同時にこう書かれているわけです。70年後あなたはまた戻るよと。
マタイは告訴我们有盼望。
マタイはここでも絶望の中に希望があるということを伝えているんです。
マタイは告訴我们イエス带给我们盼望。
すなわちマタイはここで言いたいことというのはその希望こそがイエスキリストにあるということです。
你被审判是因为你犯罪。
あなたは神の裁きにあなたの罪によって裁きを受けた。
你可以归回是因为神的怜悯。
しかしあなたがまた戻ってこられるのはそこは神の憐れみによるものであります。
你可以得救是神的怜悯。
あなたが救われたのはそれは神の憐れみによるんです。
所以千万不要把福音、把救恩看为是一个很低微的事情。
ですので救いというものをその癒しあるいは大したことがないというふうに考えてはいけません。
那是在我们生命中最大的恩典。
それは私たちの命における最も大切な恵みであります。
第三点、我想跟大家分享、拿撒勒耶稣表明主救恩计划的智慧。
それ三つ目ですけれども、皆さんと分かち合いたいのは、ナザレのイエスは救いの計画における知恵の現れである。
十九節说，希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现。
十九節、ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。
那这个约瑟一直做梦。
ですので、ヨセフは毎回こう夢を見ますね。
其实如果你好好算。
皆さんこうぜひ数えてみてください。
这是第四个梦。
これは実は四つ目の夢です。
我不晓得你会不会做梦。
皆さんよく夢を見ますか？
但是如果神要在梦中跟你显现，神就有办法。
ですので神様は夢を通してでも皆さんの前に現れるのかもしれません。
二十节说起来，带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。
20節、立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。
其实这一句话跟出埃及记一句话很像。
実はこの言葉ですけれども、出エジプト記におけるある言葉ととても似通っています。
这个上帝呼召摩西。
当時は神様がモーセを呼び出して、
他说你要回埃及去。
あなたはエジプトに戻りなさい。
因为寻索你命的人已经死了。
なぜならあなたの命を狙っている者が生き絶えたからだと。
所以这里有一样的一个表达。
ですのでここにはかなり似通った表現手法を用いていますね。
要害小孩子性命的人已经死了。
幼子の命を狙っていた者たちは死にました。
你知道这个比 internet 还厉害。
実はこれはそのインターネットよりもさらに優れていると思います。
你知道你现在看 internet 啊，这个哪一个国家元首死了，哪一个地方的总统死了。
よくそのネット上でニュース検索をしてみると、あ、どこどこの国の首相が亡くなったとか、どこどこの国のリーダーが亡くなったということについて書かれますが、
这个比不上上帝直接告诉你。
これよりもより革新的なものというのは、それは神様があなたに直接伝えるということです。
有时候查网络，你还有时候会。会没看到，
よくそのネット上でこうニュース検索をしても、何でしょうね、確認できない部分っていうのは出てくると思います。
上帝告诉你，你马上就知道。
しかし神様があなたに伝えるのであれば、それははっきりと伝わるはずです。
所以你需不需要天天上网查说西律死了没？西律死了没？
ですので、その私たちは毎日こうネット上でヘロデが死んだかどうかというのを確認する、する必要はあるのでしょうか？
不需要。
必要ではありません。
上帝告诉你更快。
神様があなたに伝えるのであれば、それは確かなものだからです。
我讲这个不是叫你查叙利死了没。
ですね、もうこれ今先ほどある例えとしてヘロデ王が死んだかどうかを探してくださいと言いましたけれども、それは真面目な話ではありません。
很多人天天手机股票涨了没？股票涨了。
その言いたいこととしては、例えば多くの人がその株価が上がったかどうかというのはその毎瞬間毎瞬間検索していますが、
整个心思意念就股票涨了。
すなわち心と思いがそこにあってしまっているということです。
我的意思是上帝更重要。
私が言いたいこととしては神様の方がより大切だよということです。
我不敢跟你保证上帝会跟你讲买哪只股票会赚钱。
ですので私はその神様がいつあなたに対してこの株価が上がる下がるというのを伝えるか、そういう話をしているのであります。
但我知道得智财的能力是从上帝。
私が言いたいこととしては、金儲けができるというのはその能力でさえも神から来ているということです。ここも同じようなコンセプトであります。
不是看西律死了没才能够回到以色列。
すなわちヘロデが死んだかどうかを誰かから聞かされて、あるいは確認したから戻れるのではない。
而是看上帝的吩咐来了没。
そこはすなわち神の導きがあるかどうかであります。
神的吩咐来了，我们就可以回去了。
神の命令があるのだとしたら、もちろん戻っていいわけです。
所以 你就发现到真正最好的选择不是你的聪明、你的智慧、你的观察、你的了解，而是上帝的旨意。
私たちが人生における選択を下すときには、そこには私たち の、その頭の良さであったり、あるいはその環境の良し悪しではなくて、そこには神の導きがあるべきです。
死に死了。
ヘロデは死にました。
上帝说可以回去。
ですので戻って良いという神様 の、 導きがあったわけです。
再一次你就看到。
そしてもう一度皆さんに見えたと思いますが、
21節、約瑟就起来把小孩子和他母亲带到以色列地去。
21節、そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地へと入った。
約瑟有没有等啊？
ヨセフはそこでまた待ったんでしょうか？
哎呀，我再享受几天埃及的生活吧。
もう少しエジプトでの生活を楽しもうかと。
尼罗河的鱼蛮好吃的，我再多吃几条再回去吧。
そのナイロ川におけるその魚というのはとても美味しいので、もうしばらくここにいようかと思ったんでしょうか？
約瑟就起来。
いえ、そこでヨセフは立ち上がったんです。
把小孩子和他母亲带到以色列地去。
幼子とその母を連れてイスラエルの地へと入った。
其实这里面还有一个问题啊。
実はここでもう一つの問題があります。
为什么到北国去？
なぜその北国の方へと行くんでしょうか？
而不是去耶路撒冷。
すなわちその なぜエルサレム南側の方に行かなかったのかということです。
心中还蛮害怕的。
すなわち心の中にはまだ恐れがあったんでしょう。
这个西律死了。
ヘロデは死にましたが。
他的传人会不会还是想把我杀了？
すなわちその継承者が自分に危害を及ぼすのではないかという恐れはありました。
坦白讲，人有时候用你的软弱来成就神的伟大的工作。
実はその人の弱さであったとしても神様に用いられて計画が成就することだってあるんです。
会怕。
人間は恐れを抱きます。
約瑟很自然的就往北边跑
啊。ですのでヨセフはそのイスラエルの中でいうその北の方へと入ったわけです。
那所以二十二节说，只因听见亚基老接着他父亲希律做了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。
22節、しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いた。
第五个梦、
5つ目の夢であります。
因为害怕、
その恐れていたからです。
主就说你去加利利吧。
であればガリラヤ地方に行きなさいと。
然后23节说到了一座城名叫拿撒勒，就住在那里，这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了。
23節、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。
所以因为约瑟怕、
ヨセフは恐れていたんです。
主就带领他回加利利。
ですので主は彼をガリラヤ地方へと導きました。
後来到了ナザレ、
そしてその中におけるナザレへと足を運んだんです。
住在ナザレ、
そしてそのナザレで住み着くことになります。
耶稣从此就被称为拿撒勒人耶稣。
ですのでイエスはその時からナザレ人イエスと呼ばれるようになりました。
被看不起的被看不起、
最も見下している見下された人たちが見下す人たちであります。
最被轻視的里面的最被轻視、
最も見下されている人たちの中でさらに見下される人たち。
人用神用人的软弱成就神伟大的计划。
すなわち神様は人の弱さをも用いて神の偉大なる計画を成就したわけであります。
很多人找不到先知哪里说要称为拿撒勒人耶稣。
多くの聖書研究家は彼はナザレ人と呼ばれるというのが旧約聖書のどこで書かれているのかわからないと言います。
有一些人最后还是找到以赛亚书十一章一节。
実は最後の最後になってイザヤ書の十一章の一節に目を留める人が出てきました。
这里没有说拿撒勒、
ここにはナザレという言葉は出てきません。
但讲到根的枝子、
ここにはその根株という言葉が使われています。
这一句话、枝子这一句话对犹太人、
これはその根株、その根ですけれども、それがユダヤ人にとってはどういう意味かというと、
小枝子、
これはその小さな枝葉という意味ですね。
这一句话在犹太文化里面就是被看不起。
実はこの根だ葉ですけれども、これはユダヤの文化の中では見下されているわけです。
ミサイア来要被看不起。
すなわち何を意味しているかというと、メシアが来ました。しかしそのメシアは人々に見下されるよということです。
但是从这个被看不起的、被轻视的、成就神最伟大的计划。
しかしこの見下されているこのイエス・キリストからこそ、神様の最も偉大なる救いの計画が成就するんです。
就是因为人的罪。
それはなぜ成就したかというと、人の罪によるものだと。
人因为有罪、
人は罪があるから
看不懂什么是最好的、
最も良いものをわきまえることができません。
什么是不好的、
そして逆に何が悪いのかさえもわきまえることができません。
其实我们现在常常把最不好的看为最好的、
多くの場合私たちは最も悪いものを最も良いものだと勘違いしています。
把最好的看为最不好
的、逆に最も良いものを最も悪いものだというふうに、下げずむことだってあるんです。
但主耶稣来要改变我们的眼光、
しかし主イエスキリストが来たのは私たちのその、その視線、その価値観というものを変えてくださるんです。
当你认识主耶稣、
私たちがイエスキリストを知るときに、
你突然发现这个才是最重
要。私たちがやっと、あ、イエス・キリストこそが最も大切だということに気づくんです。
我们要选择上好的福分。
私たちは最も良いこの祝福を選び取らなければいけません。
不要选择去犯罪。
私たちは罪を選んではいけないんです。
因为耶稣来了。
なぜならイエス・キリストが来たからであります。
ナサレ人耶稣来
了。ナザレ人のイエスが来たんです。
求主帮助我们。
主が助けがありますように。
我们看到伟大的耶稣。
最も偉大なる主イエス・キリストに目を留めていきましょう。
不是一直在想他是小地方的人。
小さな田舎者として見下してはいけません。
我们低头祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父、我们献上感谢。
天にいるお父様、感謝を捧げます。
因为你没有看重我们的罪。
なぜならあなたが私たちの罪を、放っておいてはいかなかったからです。
你没有任凭我们灭亡。
私たちが滅びの道へと歩んでいくのをあなたは見ているだけではありませんでした。あなたはイエス・キリストを使わせてくださって私たちを救ってくださいました。私たちはあなたに対して感謝の言葉さえもなかったかもしれません。そして私たちの罪がゆえにあなたでさえも殺そうとしました。
藐視他。
そして私たちはイエス・キリストを下げずみました。
以为他是小地方来的。
イエス・キリストは小さな場所から出た田舎者だとして扱いました。
没有任何的帮助。
そしてイエス・キリストは私たちのことを助けることができないと思ってしまいました。
但我们没有想到。
しかし私たちが思ってもいなかったのは、
我们一生最大的祝福就是耶稣基督。
私たちの生涯を通して最も大きな祝福というのがイエス・キリストあなたであります。
求主打开我们的眼睛。
どうか私たちの目を開いてください。
看见神的旨意。
どうか主の御心に目を留めることができますように。
选择相信神。
どうか私たちが神様を信じることができますように。
信靠神。
そして主あなたにより頼むことができますように。
而不是拒绝神。
どうかあなたを拒むことのないようにしてください。
求主将这样的信仰赐给我们。
このような素晴らしい信仰を私たちにお与えになってください。
赐给我们的教会。
そして私たちの教会にもお与えになってください。
好叫我们当中能够有更多人被神更大的使用。
より多くの人たちがあなたの尊い器としてあなたにさらに用いられることができますように。
求你听我们的祷告。
このお祈りに応えてください。
奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。